第5課と第6課は神様の聖書は本当に神様からの啓示だということについて書いてありますですね。その後ですね、第7課からはもうイエス様がこの世に来られたということで、特にいろんな面白いこともそこに一緒に考える予定ですけども、そこも特にキリストの復活に対するに関するこの歴史的な証拠とか、本当にいろいろなすごく大事なことがいっぱいこれからも学びます。でも聖書は神の言葉であるかどうかは本当にとても、基本の基本ですね。それが確信がなければやっぱりいろんなことに対するその疑問があります。しかし聖書は本当に神様の言葉だと確信があれば、理解できなくても、例えば僕もよくそれを説明するんですけども、例えばこの三密体のことが誰も完全に理解できないんですね。もちろん部分的だけに理解できるけども、でも聖書は神様の言葉だとはっきり確信があれば、父子聖霊その三密体のこともやっぱり分からなくても真実だと分かりますね。受け入れることができます。いろんなこと、もちろん神は全ての面においては無限のお方ですから、だから私たちの思いを超えることがもう当たり前ですね。だけどもその確信を持つことがすごく大切です。じゃあ今日は14ページの聖書は歴史的に正しいかというところから、じゃあこれから学びたいと思います。じゃあ一言、じゃあ今祈って始めたいと思います。天の父様、これから聖書は本当にあなたの言葉であることをご一緒に皆さんと共に考えたいんです。どうか私たちがそれをもっと深く理解して、そしてあなたの御言葉に対するその確信がさらに強められるように、どうかこの時間を用いてください。天の父様、あなたはこの宇宙を作っただけではなく、なぜこの宇宙を作ったのか、そして罪によってあなたから離れている私たちがどうしたらあなたとの栄養と関係が回復できるのか、人間がどうしても自分だけで知ることのできないことが、あなたは必ず多くの預言者たちを通して語って、それがまとめてあなたの御言葉となったことを心から感謝します。その聖書によって私たちが確実なことを、あなたからの絶対的な基準を与えられていることを感謝します。社会によって人々の意見によって左右されるのではなく、本当にいつも確実な真理に基づいて生活できるこの幸いを感謝します。どうかこれからの私たちの理解を助けてください。感謝して主イエス様の御名によって祈ります。アーメン。じゃあまず、じゃあ今日聖書は歴史的に正しいという前回、皆さんちょっと13ページにちょっと戻ってください。13ページのところに多くの宗教は宗教 A、 宗教 B、 宗教 C と書いてあります。この M と S はこのモラルとスピリチュアルですね、道徳的な教えと霊的な目に見えない世界についての教え、例えば神についてとか、宗教によってね、日本の神道の場合はアニミズム の一つ の現れですから、アニミズムはいつももうヤウローズの御神の世界になりますね。大体どの国でもそういうアニミズム的な宗教があります。神道はその一つですね。でも大体宗教はモラルとスピリチュアルだけだけども、聖書はおそらくこの 60% 以上歴史なので、その歴史だからチェックできます。だから今日はこの考古学の発見によって聖書は歴史的に正しい書物かどうか、いろんなところをちょっと調べることにします。 さあ皆さん14ページの頭からこれからじゃあ高橋さんが読んでくださいます。お願いします。
第5課、聖書は歴史的に正しいか。前のレッスンで私たちは聖書のかなりの部分が歴史であることを学びました。もし聖書のこの部分が真理で正確であることが示されれば、聖書のモラル的精神的教えの正しさについて強い証拠を与えるでしょう。まず旧約聖書に次の旧約聖書、次に新約聖書の歴史的正確さについての証拠をいくつか調べてみましょう。
皆さんここで一言ちょっと説明したいんですけども、もし聖書は全部そのモラルとスピリチュアルの教えだけだったら、やっぱりなかなかこの確認できないんですね。例えば目に見えない世界についていっぱい書いてあっても、素晴らしいこともいっぱい書けるけども、でも確かめることはない、ね、ただ神がこうだとかああだとか、でも本当にそうだったかどうかわからない。だからそれも例えばある時ですね、私も旧街道に住んでた時に突然ある人、40代ぐらいの男性だったと思いますけども、突然訪ねたんですね。ピンポンして、で彼と話したら、まあ結局彼が自分が考え出した宗教を私に、まあ、売ろうとしたんですね、まあ、伝道したんですね。彼がして自分がすごいね、もう何枚も長い文章が書いて、いろんな素晴らしいことをいっぱい書いてたんだけども、でも全部やっぱりモラルとスピリチュアルのことばかりだから、全くその確認できないし、そしてまあだからその時は僕はよく思ったんですね。やっぱりどんどん宗教が発生されるんですけども、いつか私が聞いたね、これ確かめてないんですけども、どっかで僕は聞いたのは、日本は毎年200ぐらいの新興宗教が発生されると聞いたんですね。毎年。まあ、ね、日本は国民が多いから、アメリカで多分それも何倍も発生されるでしょうね。アメリカの人口が倍以上ですから。ですから、人が多いところには、単ならずその新しい宗教がいつも発生される。まあ、たまたまその男性が自分で作った宗教を、私のところに来たんですけども、でもやっぱりモラルとスピリチュアルだけだったら確かめられないね。いくら響きが良くても、いくら素晴らしいことであっても、でもやっぱり歴史な部分があるから、そういう客観的なところが調べて、そしてそれが歴史的にはいつも本当に正しいことであれば、じゃあモラルとスピリチュアルも正しいだろうという、まあ、指示となります。じゃあ続けてこの2番目のパラグラフですね、お願いします。
旧約聖書の歴史の主要部分は、前のレッスンで見たように、神がアブラハムを彼と彼の子孫を通して世界を祝福するために選ぶことから始まります。アブラハムは約4000年前、紀元前2000年に生きていましたから、ある歴史家たちはその時代についての聖書の記述は歴史的ではないと考えていました。しかし特に最近60年の間、その時代のことについての聖書の記述が正しいことを示すたくさんの考古学的発見がありました。マクドウェルはこのことに関して書いています。これまでに見つかった発見は、たとえ学者たち自身の宗教的意見が何であろうとも、族長、アブラハムから始まるユダヤ人の先祖たちに関連した記事の歴史的本質が正しいと学者たちに断言させるように至らしめた。マクドウェルはこうも書いています。エリル・アンガーはまとめている旧約聖書考古学者は民族全体を再発見した。主要な国民を発掘し、最も驚くべきやり方で歴史的ギャップを埋め、聖書的背景についての知識を計り知れないほど付け加えた。考古学的発見が旧約聖書の歴史的正しさを立証した方法の良い例は、エブラ王国の発見です。マクドウェルは書いています。その発見は北シリアで、ローマ大学からの2人の教授、考古学者のパウロ・マッシーヤ博士と、悲鳴学者のジョバンニ・ペチナート博士によってなされた。その場所、ヘル・マルディの発掘は1964年に始まった。 ヘブラは、紀元前2300年にその権力の頂点に達し、人口は26万人であった。紀元前2250年にサルカン大王の孫ナラム神によって破壊された。1974年以来、1万7000もの文書がエブラ王国の時代から掘り出されてきている。これらエブラの発見が旧約聖書の歴史的正確さを立証した方法の一つは、聖書の批評家たちの何人かが約3500年前のモーセの時代まで人類は筆記する能力を発達させていなかったと考えたので、モーセが聖書の初めの5章を書けたはずがないと言っていたことについて、マクドエルはこう書いています。しかし、モーセの1000年も前に、モーセやユダヤ人の先祖たちが住んでいたのと同じ地域で、法律、慣習、そして出来事が筆記によって記録されていたということをエブラは示している。これらのエブラの考古学的な発見が、聖書の歴史的正しさを示した別の重要な例をマクドエルは記録しています。次のように彼は書いています。エブラの発見がもたらした貢献の別の例は、創世記14章に関連している。この箇所は歴史的に信頼できないと何年も考えられていた。ケドルラオメルとメソポタミアの王たちに対するアブラムの勝利は作り話であり、平原の5つの都市ソドム、ゴモラ、アドマ、ティボイム、そしてツアールは伝説であると述べられてきた。しかしエブラの古文書は平原の5つの都市全てについて言及しており、しかも一つの文書には創世記14章と全く同じ順番でこれらの都市はリストされていた。その文書の文化的状況はユダヤ人の先祖たちの時代の文化を反映しており、創世記14章に記録されている惨事以前には創世記に記録されている通りの繁栄と成功を経験していた。全盛を極めた地域だったことを描いている。
まあ、ここで少し説明したいんですけど、このエブラ王国ですね、だからその王国のピークは紀元前2300年ですね。だけどもそのメルその発見の場所がメルカディックでしたか、テルメルカディックね、メルディック、そう、テルメル、テルマルディック、ね、このテルマルディックの場所が私もね、日本の国学の雑誌がある他の人から見せられたことあるんですけども、この箇所がすごく有名ですね。この場所が、この発見が本当にたくさんのものが発見されて、そして考えると聖書はもう4000年前からの話ですから、だからあんまりもね、その時はの話は多分多くの人たちがもうそれ単なるその伝説だけじゃないかとよく思われると思います。しかしこれが特に興味深いのは、これがその発見されて、そしてそのもちろんこのテストされてね、当時その昔のものだと、4000年前の話のものだとはっきり分かって、そしてさっきね、その創世記の14章の5つの町が戦いにあって、アブラハムもそこで一緒に戦ったという話があるんですけども、でも同じ町が同じ順番でその発見されたことがすごいと思いますね。特に4000年前の話で、まあモーセが書いたのは3500年前ですね、紀元前3500年。だからでもアブラハムの出来事がさらに500年前ですから、だからモーセ書いた時に、まあ、500年前の出来事だけども、でもそれも正しくね、もう500年の間にその町の名前は全部正しく伝われて、まあ、それも全部そのままでやっぱり聖霊によって導かれて、モーセが歴史と合ってることね、全然間違ってないことを書いてたんですね。例えばノアの洪水のこともいつだったのか私は分からないですね。アブラハムの話がもう歴史的にもう確実に紀元前2000年ぐらいの時だったんですけども、でもノアの洪水とかバブルの塔は私たちは確実に分からないんですね。聖書の系図があるんだけども、 でもそのケースの中でギャップがあると多くの福音的な学者たちが 思っているんですね。なぜかというと誰々の子と書いてあるときに誰々の先祖という意味もあるみたいですね。例えばイエスはダビデの子というんだけども、もちろんダビデの直接の子供じゃないんですね。このダビデの子孫ということで、だからケイズの時も時々有名な先祖をその人のお父さんにして、誰々の子とかそういうことで、だからそのケイズがケイズ通りだったら、まあ、ちょうど今から6000年ぐらい前に世界が作られたんですね。そのケイズ通りで、だけども地球がもう6000年以上あるのがもうはっきり証明されてるし、少なくとも福音的なある学者たちによると、もう少なくとも1万年ぐらいが明確みたいですね。1万年だけども、だからそのケースの中にはもう必ずギャップがあるんです。だけども前にも皆さん言ったかもしれませんけど、 C14 というんですか、日本語で炭素14ですか、炭素14 の方法で物事の年齢を測ることができますね。発見されたものだけども、私も前に大学で勉強したのは、この1万年をぐらい超えるとすごいおかしくなるみたいですね。どんどん信頼できなくなる。結局テストしても正しくテストしない。だけど1万年ぐらい前、1万年前ぐらいまではかなり正確みたいですね、この物事がテストされたら。だからこれが、まあ、4000年前ぐらいの話ですけども、でも聖書は創世記から始まるんですね。そして創世記の14章、もう本当に聖書のメインのストーリーが12章からスタートしてるんですから、でアブラハムが神様によって選ばれて、アブラハムとアブラハムの子孫によって全世界が祝福されると宣言しているところです。だから聖書の本当の始まりのところからここまでそういう考古学の発見が証明してるんですから、だからそれが私たちにとっては本当にすごく力強いですね。本当に助かります。じゃあこれが一つだけの例ですけども、こういう例がいっぱいあって、ちょっと今まとめて今じゃあ3番目のパラグラフですね。これからじゃあ高橋さんお願いします。最後にというところ、
最後にマクドウェルはこうも書いています。ウィリアム F アルブライトは偉大な考古学者の一人としての評判で知られている人であるが、このように述べている。旧約聖書の伝統、過去書かれたものが実際の歴史であることを考古学が立証したことについては何の疑いもない。
そうだから、ここはいくつかの例だけですけども、でもこういう有名な考古学者たちが聖書はこの考古学の発見によってこの否定されてない、矛盾がないということが後ほども読みますけども、だからそういうことをはっきり断言できることはすごい素晴らしいことだと思います。じゃあ次はこの新約聖書のところに入ります。じゃあお願いします。
旧約聖書と同じように考古学は新約聖書の歴史的正確さも何度も立証しました。おそらく新約聖書の歴史的正しさを立証するのに大変役立った考古学の発見の最も重要で広範なものの一つは、考古学者サー・ウィリアム・ラムセイによってなされたものでしょう。ジョシュ・マクドゥエルは彼の本モア・ザン・ア・カーペンター、神か大工かという本の中でラムセイ氏について次のような面白いことを書いています。使徒の働きはルカが書いたのですが、基本的にはイエスが天に昇ってからイエスの弟子たちに対して、また弟子たちを通して神が何をしたのかを知らせています。聖書の筆者ルカの歴史的正確さについてのこの証拠は特に大切です。なぜならルカは新約聖書の主な筆者の一人だからです。ルカは使徒の働きを書いただけでなく、ルカによる福音書も書きました。彼の福音書はイエスの生涯について、他の3人の福音書筆者マタイ・マルコ・ヨハネと同じ基本的物語を、述べています。 ルカはこのような正確な歴史家だということが示されているのですから、それは他の3人の福音書筆者の正しさについても指示します。福音書はイエスとイエスを通して世界を救おうとする神の計画について私たちに知らせます。ですから福音書は新約聖書全体の基盤です。4つの福音書と使徒の働きは新約聖書の内容の半分以上を示します。
じゃあ皆さん、ちょっと今聖書を開いてくださって、このルカはあまりもうすごい正しい歴史家ということが本当に細かい、とても正確な歴史家ということが、これがね、私たちにとっては本当にすごい重要なポイントですね。ここでじゃあ皆さん、人の働きの一章、じゃあまずルカの福音書の一章をちょっと開いてください。ルカの福音書の一章、マタイ・マルコ・ルカですね。ルカは3番目の福音書ですね。新約聖書の3番目の章です。マタイ・マルコとルカの、じゃあここでちょっとじゃあ皆さん、ルカの一章の一節をちょっと見てください。これが本当に書くことだけですごく興味深い。じゃあ高橋さんが今出してくれるので、じゃあ皆さんスクリーンも見えるんですけども、じゃあちょっと高橋さん、じゃあ読んでくださいますか。
ルカの福音書第1章。私たちの間ですでに確信されている出来事については、初めからの目撃者で御言葉に仕えるものとなった人々が私たちに伝えたその通りを多くの人が記事にまとめて書き上げようとすでに試みておりますので、
ここだけでもうすでにルカの関心は確信されていることとか出来事ね、確信されている出来事、目撃者、これもやっぱりみんな最初の目撃者たちがみんなちゃんと書いてあるということね。じゃあ今度その続けてお願いします。
私もすべてのことを初めから綿密に調べておりますから、あなたのために順序を立てて書いて差し上げるのが良いと思います。尊敬するテオフィロ殿。
だからルカが尊敬するテオフィロという人に書いてあるんですね、この手紙は。だからこれがルカのことで、じゃあ4節もじゃあお願いします。
それによってすでに教えを受けられた事柄が正確な事実であることをよく分かっていただきたいと存じます。
だからそれがルカの関心ですね。すでに教えを受けられたことからが正確な事実であることを皆さんがそういう確信を持ってほしいということですね。じゃあ今度使徒の働きの一章にちょっと飛びましょう。使徒の働きの一章行くと、ここではっきり使徒の働きも同じ人によって書かれたんですね。じゃあ一節お願いします。
テオピロよ、私は前の書でイエスが行い始め教え始められたすべてのことについて書き、
じゃあここで同じテオピロよと書いてあるね。そして前の書というともちろんルカの話です。だから、これでルカが同じね、両方を書いたということが分かりますね。両方テオピロへと書いてあるんです。そしてその働き見ると結局それこれが続きだ。だから前の章にイエス様がしたことで、後でこのお選びになった人たちに聖霊によって命じてから手に挙げられたことのことまで及びました。だからルカの福音書はイエス様が昇天、ね、手に昇った時からまでのところまで書かれて、だからその後に使徒の働きはその続きだということですね。 これもちょっと面白いけど、3節もじゃあや高橋さんちょっと読んでください。
イエスは苦しみを受けた後、40日の間彼らに現れて、神の国のことを語り、数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを人たちに示されました。
いや、ここもやっぱりルカの関心は確実にするためにたくさんの証拠を持って現れた。なんかすごくルカの関心がすごくここでわかりますね。だから今ちょっと特に理解してほしいのは、だからルカが同じルカと人の働きが両方同じルカによって書かれたんですね。そして考えると、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、4つの福音書と人の働きはもう新約聖書の多くの部分をあるんですね。もう半分近いかもしれないね、その4つの福音書と人の働き。そして、まあ、皆さん分かるように、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネは、まあ、いろんなところではちょっと変わるんだけども、でも基本的に同じ話ですね。イエス様の誕生、イエス様の教え、イエス様が十字架に死んで3日目によみがえった、それが全部同じ話ですね、このマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ。そしてルカはそんなに正しい歴史かと証明されたら、じゃあマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、人の働きまでにもうすごく証明されてるんですね。そして特に人の働きは、皆さん分かるように、パウロの伝道の旅がいっぱい書いてありますね。ルカが、パウロがここから行ってここまで行ってとか、何日かかって船に乗って、まあ、いろんなことをやってたんです。そしてこのサー・ウィリアム・ランジーのことですけども、まあ、ここでちょうど今高橋さんが読んだ15ページですね、この4番目のパラグラフにあるんですけども、このサー・ウィリアム・ラムジーが、私もね、自分の部屋に1冊か2冊の彼の本持っているんですけども、でもこの人が考古学者たちの間ですごく尊敬されている考古学者ですね。そして特に面白いことは、彼は最初に勉強したときに、彼が勉強したところ、大学では人の働きは信用できないと教えられたんですね。だから彼が教えられたのは、人の働きは2世紀の半ば頃書かれたと教えられて、でも本当は100年前、1世紀の半ば頃書かれたとあるんですけども、ただだいぶ後に100年後くらい、皆さんが教会の歴史が必要だから、誰かがほとんど何もわからないで、ただ適当にそういう歴史を書いたと思われたんですね。そして聖書を、これも多分多くの日本人もわからないと思いますけども、西洋の世界には聖書を本当に正しい神の言葉だと本当に信じている人たちと、聖書をすごく強く攻撃する人たちもいるんですね。まあ、そういう議論と結局神様のことを信じたくない場合は、もう一生懸命それを倒そうとして、だからヨーロッパでもアメリカでも、そういう激しいディベートとかそういう論争がよくずっとあってきたんですね。だからこのサー・ウィリアム・ラムジーの教育の中では、結局聖書をすごく批判している人たちの教えを受けて、そしてこの人の働きはあまり信用できないと言ったんです。だから彼があまり信用できないと思って研究に行ったんですね。そして僕はそれはよく以前彼のことについてよく勉強したんですけど、でも彼が結局中近東でずっと研究したんです。そして20年間の間に掘り続けた後の結果は、彼が自分がどんどんどんどん思い込んだ、このルカがそういう人の働きが間違っていると思い込んだことが、どんどんどんどんそうじゃないと という証拠がどんどん出て、そして彼が全く逆の立場になったんですね。まあ、これがもう本当に正しくて、で彼も後で書いたんですね。ルカがもう大級の、 あの歴史家の一人だと彼が結論するんですね。だからそれが私も自分でゆっくりそれを勉強したときに自分の信仰がすごく強められたんですね。まあ、ルカの福音書と使徒の働きを書いた人があんなに正しい歴史家であれば、じゃあ本当にすごくその新約聖書を本当に信頼できると分かったんですね。面白いことは、例えばサー・ウィリアム・ラムジーが使徒の働きにはここに町があったと書いてたところにでもないんです。全くない。でもやっぱり掘ったらあったってだからそのようなことが何回もあって、そして彼が本当に使徒の働きの細かい正しさを本当に彼が断言したんです。だからここはまあ、これから少しね、いくつかの例についてここに出てきますけども、でもそのサー・ウィリアム・ラムジーのだから最初から逆にね、聖書を信じないような偏見を持ってたのに、発見によって彼がどうしても変えられないということですね。ちょうど昨日ですね、ちょっと脱線だけども、昨日クリスティンがアメリカの有名な牧師のメッセージを聞いてたんですね。What was his name? なんとかケリー、そう、多分名字はケリーさんだったと思いますけども、でも彼がアンドルー・フルーという哲学者について話してたんですね。そこのアンドルー、 was he a scientist or a 哲学者、まあ哲学者か科学者かをはっきり覚えてないけど、でも有名な人で、皆さんも後で検索してください。このアンドルー・フルー、多分哲学者で、彼がいたのはそう本当に一番有名な無神論者ぐらいで、多分哲学者だったと思いますけど、でも長い間すごく多くのことを書いてたんですね。この無神論の立場を支持するために40年間、そう、40冊の本を書いたそうですね。だからとっても有名な無神論者で、でも面白いことは、彼が晩年の時にDNA のことがどんどん発見された時に、彼がそれをどんどん自分も勉強して、そして彼が最終的にこういう創造者がいないと絶対理解できないと、まるきり変わったんですね。だから彼がある人に聞かれたんですね。でもあなたの人生は全部神はいないと、ずっと研究してもう40冊も書いて、そこまでやったのに最後にそれを全部ひっくり返すことはどうしてですかと言ったら、彼がこのように返事したそうです。私がいつも証拠をついて追求しないといけないといつも思って、これはその証拠の結果だと書いてあります。そしてその牧師がコメントして、これが本当に正直な人だったって言ったんですね。だから彼が正直に本当に神様がずっといないと思ってて、だからずっとそれを研究したんだけども、でも証拠によってどうしても変えられないといけない状態になったという結論だった。だからぜひ調べてください、このアンドルー・フルー。私も以前ちょっと読んだことあったんですけども、でも昨日ちょっとこの牧師のお話で改めて思い出したんですけども、まあ、これがやっぱりサー・ウィリアム・ラムジーと同じことですね。彼も結局証拠によって自分の立場を変えて、そして僕も読んだところでジョシュ・モッダールに書いてあるんですけども、彼がだんだんそういう証拠が分かったので、イギリスにいろんなものを書いて送ったら、もう彼の一緒に勉強した人たちがだんだん困ったそうですね。 彼がみんな学んだことと全く違うものだったので、だから皆さんがだんだん本当に困りました。じゃあもう少し読みましょう。じゃあ15ページの、ルカの性格差のところですね。ちょっと読んでください。
ルカの性格差の一つの例は、イエスの誕生の時の出来事のいくつかに関するルカの叙述によって、聖書の批評家たちが持っていた問題をめぐっています。ルカによる福音書2章1から3を読んでください。これらの批評家たちは言いました。人口調査はなかったし、キリニウスはその時代シリア州の総督ではなかった。マクドゥエル71ページ。マクドゥエルはさらに続けて説明します。まず第一に、考古学的発見は、ローマ人が納税者の定期登録をし、人口調査を14年ごとに行っていたことを示している。このやり方は実際、アウグストスからのもとに始まり、第1回は紀元前23から22か、または紀元前9から8のどちらかに行われた。後者の方がルカが述べていたものだろう。
そうだからここで、じゃあ高橋さん、じゃあルカのもう一度2章、1節から3節ちょっと見ましょうかね。はい、じゃあお願いします。
その頃、全世界の住民登録をせよ、という勅令が皇帝アウグストから出た。これはクレニオがシリアの総督であった時の最初の住民登録であった。それで人々は皆、登録のためにそれぞれ自分の町に向かっていった。ヨセフもガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていた。彼はダビデの家系であり、血筋でもあったので、
そこまで大丈夫です。ありがとうございます。まあ、この出来事の正しさも結局考古学の発見によって証明されたということですね。では皆さん、ここで今日はここで止まって、来週テアル・マルディック の発見のいくつかの写真とか、もう一つのいろんなことを皆さんに見せたいんですけども、だからもう少しこの考古学のことについて、この残りの部分といろんなこの旧約聖書の発見についても、サー・ウィリアム・ラムジーについても来週もう少し皆さんにパワーポイントで見せたいことがあります。このサー・ウィリアム・ラムジーのことで本当に私がこの新約聖書に対するその確信が、まあ、前にもちろん信じていたんだけども、でも確信がすごく強められたんですね。だから特に福音書は、ルカの福音書はやっぱり聖書の心ですね。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネはこの十字架と復活の話ですから、だからそれがもう聖書全体的な一番中心的なところですから、だからそれが本当に歴史的に正しい方によって全部記録されたことが、やっぱり私たちにとってはすごく力強いですね。じゃあ皆さん、ちょっと最後に何か今日のその考古学の発見について何か質問かコメントありますか。来週はもう少しこの資料を皆さんに見せたいと思いますけども、どうですか。あ、このウィリアム・ラムズね、はい、英語では FLEW だと思います。あ、本当 FL、 あ、ごめんなさい、 FLUE、 あ、本当。そう、クリスティンの話によると、彼の影響で進化論がすごく浸透されたという、いろんな学校とかにね、多分特にイギリスだけど、でもそこから世界中かもしれないね。あ、本当。そう、もちろん。そう。まあ、それもじゃあまた来週調べましょうね。僕は以前も読んでたことあったんだけど、昨日それを牧師のメッセージで。そう、アメリカですごく有名な牧師になってるんですけども、ヒューストン、テキサスの。あ、そう、これ違いますね。多分かなりイギリスでよくある名前でしょう、ね。 でもウィリアム・ラムズィがもうすごく考古学者としては本当に有名ですけどね。何か他に何か、来週じゃもう少し資料を皆さんに見せたいんですけども、何か他に質問かコメントありますか。はい、そうね、私はそれ以外何も知りません。ティオピロはですね、神を敬う人でしたか。神を敬う、テオフィロス、テオは神ですね。フィロス、テオフィロスは神を敬うか、神を敬う人みたいですね。その意味だと思いますけども。だから、まあ、2つの意見があるんですけども、実際にその名前を持った人へ書いたか、神を敬う人たちへのことを書いたというね。だから両方の意見があります、ね。まあ、でもそのこと、もしその人が存在したとしたら、それ以上なんか私たちも何も知らないみたいです。あ、これか、フェイマスエイティアスね。有名な心理学者。あ、無神論者。ごめんなさい。So, famous atheist はこの有名な無神論者。Anthony Few changes mind. あ、やっぱり FLEW ね。この changes mind だから思いを変えた。そう。まあ、それも。あ、そう、この人ですね。そう。彼が2010年亡くなったんですね。7年前に亡くなったんです。そう、彼の人生の間には新エイティエズムはこの無神論者を強く進めた。でも最後に、そう、ここですごい大事な言葉ですね。まあ、これがそう2014年は彼がこのでも he says, he stated that in keeping his lifelong commitment to go where the evidence leads, he now believed in the existence of God. 一生涯彼が証拠に必ず行くということを、彼が一生涯それを決心してたので、だから神の存在が今信じてると。ああ、そうです。なぜ彼の立場を変えたのが2017年の本に書いてあるんですか。そのタイトルが There is a God、 神がおられる。 So how the world's most notorious atheist changes mind は、世界で一番有名な無神論者がなぜ考えを変えたか。So, まあ、それも来週はもう少しそれについても出します。OK、 じゃあ皆さん一言を最後にお祈りしたいと思います。じゃあヤスさん、最後の祈りをお願いします。
はい、お祈りします。ハレルヤ、天の神様、感謝します。神様、この世界の歴史、あなたが動かしている方、あなたが作ってきた方を感謝します。これもヒストリー、ヒズストーリーという、こともあります。本当にあなたのストーリーが、あなたの物語がこの世界を動かし、そして、歴史を動かしていることを感謝します。神様、私たちがこの聖書を本当に確信を持って読んでおりますけども、さらにその確信の土台を、様々な分野から、あなたが語ってくださることを感謝します。今日のこの、考古学に関しても、また様々ないろんな学問に関しても、本当にあなたを目指して、私たちはそこに行き着くこと、いつか必ず証拠としてあなたに行き着くことを信じていきます。感謝します。心合わせてイエス様の名前によってお願いいたします。アメン、アメン。
ありがとうございました。